今日は後半のトーク、音楽に入る前にちょっと説明をしたいと思うんですが、先ほどもお話ししましたように今日の後半のトークは英語です。ジョイ・ボイさんというアメリカ人の、レコードプロデューサーの方に、2019年1月私がロンドンに行った時にお話を伺いました。どうしてこの方にお話を伺うようになったかというと、私がイギリスで1960年代のノッティングヒル、ノースケンジントンという場所のノッティングヒル、場所の名前はご存知の方もいらっしゃるかもしれない。カーニバルとか今有名ですが、かつてはすごい今でも、北の方は北部は、そんな南部みたいに裕福な、地域ではないんですが、そこで1950年代の終わりにこう人種差別の暴動があったりして、1960年代に地域開発のいろんな活動家が入って、いろいろ実験的なこう運動をした地域なんで、そこについてのコミュニティ活動とカウンターカルチャーといっても難しいですが、のアクティビストたちにインタビューするっていう調査をずっとしてきて、そこにロンドンフリースクールっていうのが1966年に、始まって1年間だけの短い、活動なんですが、ありました。でこのロンドンフリースクールっていうのは1965年の、ルートさんご存知ですか、ニューヨーク、フリーユニバーシティオブニューヨークっていうそういう活動があったんですけども、それはこう誰でもが、すごい大学批判、学校批判みたいなんで、こう偉い人が教えるとか行ける人が学校に行くとかじゃなくて、誰でもが自分は持っている知識を教えたり共有したり、そこでディスカッションができるって、そういう場を作っていくみたいな運動があって、それを私がずっとインタビューしてきたジョン・ホッピー・ホプキンズっていう方がいらっしゃるんですが、その人がニューヨークに行ってその情報を得て、ロンドンに戻って、じゃあ私たちも何かやってみようっていうので、ロンドンフリースクールという、活動をロンドンで、やっていました。でその活動にいろんな、今から思えばその後、いろんなだかレコードプロデューサーもいればアーティストもいればいろんな人が活動にこう関わっていく、その関わっていく一人がアメリカ人のこのジョイ・ボーイっていう方だったんです。でこのジョイ・ボーイさんは当時アメリカからイギリスに来て、レコードプロデューサーとしてやってきて、なんていう会社だったか、いやエレクトラレコードか、有名なエレクトラレコード、のロンドンオフィスができるというので、ジョイ・ボーイさんがやってきて、でそこでホッピーさんに声をかけられて、ちょっと面白いことあるんだけど一緒にやらないみたいな形で、ロンドンフリースクールに関わるようになって、彼がそのなんかロンドンフリースクールの目的とか、あるいは第1回目のパブリックミーティングのチェアパーソンとかやってたりします。でこのロンドンフリースクールは来週またピーター・ジーナさんという方のお話をするんですが、例えばピンク・フロイドの、教会での、コンサートをファンドライジングのためにやったりとか、あるいはそのさっき言ったノッティングヒル・カーニバルのこう最初の現象的な形のカーニバルを、試みたりとか、いろんなこう活動でその後影響を与えています。でそのジョイ・ボーイさんには2016年に初めて会ったんですが、その前にロンドンフリースクールについて私がグラスルーツメディア人ナンバー3でトムさんと一緒にジョン・ホッピー・ホプキンスの、インタビューをまとめたジーンを、作りました。でそのジーンを作ったのをきっかけに、そのジーンの中に、名前が出てくるこうアーティストたちに、こうキーパーソンにその後会うことができるようになって、ホッピーさん自身は2015年に亡くなられたんですが、その亡くなられた後にホッピーさんの友達に会う旅を、続けることになりました。その、一人のキーパーソンが、ジョイ・ボーイさんです。でジョイ・ボーイさんには2016年にロンドンで初めてお会いしたんですが、その時にいろいろお話を伺って、 今日インタビューでお届けするのはその時のお話の一部です。で、私はジョイボイさんに、ジョーさんに会ったらぜひ聞きたいなと思っていたのはアメリカ人のジョイボイさんから見た1960年代のロンドンあるいはイギリスっていうのがどんなふうに見えたのか。で、私たちイギリスアメリカってなんか一緒にして私の場合欧米みたいな形であるいは西洋文化みたいな形でなんかひっくるめて考えてしまうことがあるんですが、ホッピーさんがジョイさんが1960年代20代の半ば、前半ぐらいで、イギリスに来てもうなんか何から何まで新しくってすっごいいろんなこれ何とかあれどういうこととかいろんな質問をしてアウトサイダーロンドンにとってのアウトサイダーの視点ですごいいろんなことを興味を持って活動に参加したりその後その音楽の活動を展開していくっていう話を聞いていたのでじゃあ本人のジョイさんがどんな話し方をするのかということをこう聞いてきましたのでこれをほんの一部ですがお届けさせていただきたいと思います。で英語ですが後で、話の内容は今言ったようなところでスタートしてでジョイボイスさんはフォークソング、レコードプロデューサーですがその土地のに根っこがある音楽にすごく関心があってそのプロデュースを、していきます。で、今日、トークの前にお届けする、曲これは今日3曲をお届けできると思うんですが最初の今日お届けするのは The Incredible String Band っていう曲バンドの Everything is Fine Right Now っていう曲なんですがこれ1966年にスコットランドで結成されたサイケデリックフォークバンドってこうウィキペディアとかに書いてあったんですがサイケデリックフォークバンドってアメリカこうどういう意味なのか後でちょっとリュウタさんにも聞いてみたいと思うんですがいろんな単語がカタカナでも、英語でもよくわからない、麦子なんですがわからないまま聞いてみるとあなるほどちょっと違うなっていう感じがするんですが、その曲をお届けして、ジョイ・ボイスさんが英語で短く2019年にお会いした時にこの2016年のインタビューを流しても遥かなショーで紹介してもいいですかっていう許可を得てでその時にじゃあすいませんがちょっと一言自己紹介してくれますかっていうふうにお願いしてあいいですよって言って、簡単でいいですかって言って話してくれた自己紹介、それと、今日のトークの、最初のパーツをお届けしたいと思います。ではちょっと英語に耳を傾けてください。トムさん、Music 2 and R1 and R2 Please go!
I'm on Harukana Show, and my name is Joe Boyd. For most of my life, I was a record producer, and then I wrote a book about making music in the 1960s called White Bicycles, and now I'm working on a book about world music.
So my interest is when I go to meet you, I want to ask your impressions in London at that time, 1964, '65. You came from America.
Mm-hmm. Well, I mean, to me, it was... England was very... London and England was very different from America. I mean, I liked the difference. I don't know how to summarize it. I mean, I think that culturally, the English revolution, if you want to call it that, cultural changes were more revolutionary, more profound, more exciting than in America. But politically, it was not as serious as America. There was no real... I mean, there was a political agenda, but it was quite small and local.
Here.
Yeah, here. Whereas in America, I mean, if when I went back and forth from England to America, I mean, you would be dealing here with some local issues of housing in Notting Hill Gate or racial prejudice and legalizing marijuana and breaking down censorship by the Lord Chamberlain's office. But in America, and political leaders are being assassinated, America's in war in Vietnam, there's huge protests. There are people getting killed in Mississippi, registering voters. You know, it was pretty intense, serious political conflict in America. And Britain was quite tame, in a way, compared to America. I mean, the Rolling Stones song, Street Fighting Man, you know, in sleepy London town, there ain't no room for a street-fighting man. So that's one difference.
Oh, it means problem, but some community level like that. But American is more big issues.
Yeah, big issues and violent issues.
Oh.
I mean, there's a very nice, very, well, not nice, a very... interesting moment in the... There's a film of the Rolling Stones free concert in Hyde Park. Stones in the Park. And this was June or July of 1969. So it was maybe 5 or 6 weeks before Woodstock. Rolling Stones. Free concert. No fences. You know? Everybody just comes in and sits down.
Oh.
And there were maybe, I don't know, 6,000-7,000 people, 8,000 people. Which was seemed like a lot of people. But 1 month later, in Woodstock, you had 500,000 people. And the Rolling Stones gave the contract for security... the guarding to the Hells Angels, English Hells Angels, which was a motorcycle club. And but they were imitating the American Hells Angels. But the English Hells Angels were quite nice. They were okay. They just liked to look tough and have a leather jacket and ride a motorcycle. So when the Stones decided to do the same thing in America, they hired the Hells Angels in America. And that free concert was Altamont, where the Hells Angels killed somebody. And that's, again, that's like the difference. England, it's very nice afternoon in Hyde Park. Everything very peaceful, very nice. America, they tried to do the same thing. And somebody gets murdered. And so that's, for me, one of the big differences between America and England was it's just like a different stakes, you know, like the what you are, what is the central issue is. But another difference in... which I noticed when I came here in 1964, I went to see different bands play. And I was around Soho and I met musicians. And for me in America in those years, and still later on, I mean, it changed a little bit in the later 60s, but... The kids who were registering voters in Mississippi, who were going to folk festivals, who represented the counterculture, they wore blue jeans. They wore normal shirts. Maybe their hair was a little bit long. In England, people dressed up like peacocks. You know, they wore incredible clothes.
Yes.
Yeah, you know, they were... And I thought, you know, I saw some singers, you know, with long hair and fancy clothes.
Mm-hmm.
I thought, he must be homosexual.
Mm-hmm.
And then you see all the girls going away with him in his car,
mm-hmm.
with three girls, you know, and no, he's not homosexual. He just likes to dress in colorful clothes.
Mm-hmm.
And the English have always, I think, expressed cultural revolution
mm-hmm.
with fashion.
Oh.
But for America, everybody wears blue jeans. You know, late 60s, some people started wearing oriental clothes and beads and in America, but never as much as England. People, and in a way, it was more influenced by the English pop stars who came and were so flamboyant, and the Beatles wearing Indian clothing and meditating and things like that. So in a way, the America would probably have stayed in blue jeans forever,
mm-hmm.
but the English kind of pulled them out of that a little bit. In fact, I went around the country everywhere. People were dressing crazy and taking a lot of LSD. And, you know, there were little pockets in Edinburgh, Glasgow, Liverpool, out in the country, living in caravans, living on farms. Hippies leading quite radical lifestyles all over Britain. So it was small, but it wasn't just London.
Mm-hmm. You said that the American movement is more strong and more simply too enthusiastic too about politics. But the UK, you said, is
more about fashion.
As a fashion trend. And
yeah.
These differences from what they came?
Well, I mean, as I said, one difference is that the issues were more, were bigger in America. The racial conflict was much bigger. Many more black people in America than in England. A history of slavery in America, not in England. America fighting a war. Draft, you know, the draft, people were being called into the army to go to Vietnam. It's a very different context from the English context. You know, it was like the big question in England was, you know, if you are going to how long you're going to wear your hair, or how crazy the colors are going to be on your shirt. In America, are you going to go die in Southeast Asia? Are you going to die protesting in Mississippi? You know, these are very different levels of importance. So I think, you know, you have to look at the English. And it doesn't mean that in some ways the English cultural revolution was almost as important as the American, because of it influenced America a lot. And influenced the whole world. And but if you ask me, what did I think when I came here in 1964, 65, 66, I thought it was great, it was very exciting, but culturally, politically, not. And one of the reasons is Harold Wilson, the Prime Minister, because he, unlike Tony Blair, refused to join the American war in Vietnam. There was a lot of pressure from the Americans for Britain to send troops to Vietnam. And Wilson said no. And so there was like a, Britain was like a peaceful oasis when the rest of the, you know, there were French soldiers there, there were Australian soldiers in Vietnam, but no British soldiers.